ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル。
先日ものすごく久々にライブしましてね、あれですよ、このミュージックゼロチャンネル仲間の、まあ、僕より全然前からやってるんですけど、スケキオくんっていうね、シンガーソングライターの、俺より2つ下かなぐらいの、スケキオくんという子が企画したイベントに出してもらったんですよ。エレキギター弾き語りでね、出してもらって、すげえ久々のライブだったんですよね。うん、久々のライブだったし、なんかね、やっぱね、ライブって怖いんですよ。やっぱ本番、生のものって怖いんだよね。まあ舞台もそうだけどさ、舞台前ちょっとやってたことあるんですけど、役者さん的なことをね。長松さんもいたじゃないですか、役者さん。やっぱ嫌ですよね。怖いですよね。
怖いよ。
必ず、この舞台をやるって引き受けたことを後悔する時期って来ますよね。時期というか、時間一日の中で。うわ、やりたくねえってなりますよね。俺ね、あれどこだったっけ、日本橋だ、日本橋初上陸で、日本橋の、なんだっけ、根っこっていう名前の飲み屋さんだったんですけどね、そこをこう行ってさ、で、あの Google マップで出してね、住所を入れて、で、あの駅出てから歩いてってさ、あ、これどこかななんつって、まあ近いんですけど、駅からで歩いてって、こう地下に入っていくとこだったのね。ちょっとこう階段をこう下に降りていく、居酒屋さんだったわけで、その階段を見つけた瞬間に本当に俺口に出しちゃったもん。ああ、行きたくねーって言いましたからね。やっぱりどんなとこか分かんないで、スケキヨ君以外どんな共演者の方か分からないっていうとこに飛び込むのはね、これなかなか緊張したんですけど、まずビビったのはですね、こう入っていくでしょ、で居酒屋さんなんですよ。で、みんなでこういう風に告知してくださいって、スケキオくんから、こう、コピペでもらっていた文章の中に、ハイボール150円って書いてあったんですよね。だから多分それが特価なんでしょうね、お店の中で。で、へえなんて思ってて、入ってったら他の、まあ僕以外のアーティストさんがいてさ、で、座ってて。で、スケキオくんが、あ、どうもって言って、そしたら後ろ、背後から、どうぞって言って、ジョッキ、ハイボール、が入ったジョッキを持った店員さんが、ウェルカムドリンクですって出してくれて、これからリハなのに普通に酒を飲むというね。で、スケキュー君がもうハイボール持ちながら、もうこれ打ち上げ兼ライブですから、つって。スケキュー君がね、酒が好きなんですよ。でね、スケキュー君がやっぱすごいね。スケキュー君のね、僕、出会いはね、ちょっと前にね、あ、これ話長くなるかな、始めた方がいいかな。こう俺いつもこう何分くらい喋ってる
?3分か。
3分くらい。じゃあちょっと早く、あ、まあいいや。喋るよ。いいだろ別に喋ったって。スケキオくんとはね、スケキオくんのラジオに出させてもらったの。今夜も雨でごめんなさいっていうラジオ番組に。で、出させてもらった時に、まあ結構僕としてはですよ。意気投合して、いろいろ音楽のルーツが近かったりとかね。彼もミッシェル・ガルマンと好きだったりとか。で、世代が近いからこう話が合うんですよね。で、帰りも、結構途中まで、乗り換えの途中まで一緒にいて、ずっと喋ってたんですけど、まあね、ついぞ、一回も俺の目を見ないというね。スケキオくんにずっと、俺電車の中で座って、まあ左側に、俺の左側にスケキオくん座ってたんですけど、もう左側見て、俺はね、ずっと彼の顔、目を見てたんですけど、一回も合わないんですよ。ずっと彼はね、前を見てるんですよね。窓を。
怖い、怖い。
だから恥ずかしがり屋なんでしょうね。なんですけど、だったなと思ってたんですよ。だからまあ多分シャイな人なんだなと思ったら、まああれでしょうね、その日はライブの日はもう酒が入ってるからでしょうね。もうバンって目を見てね、俺の、もうそのさ、どんどんやっちゃってくださいっつって、安いっすよハイボールなんつってで言って、もうだから酒気帯びで始まったんでね、ほんとね、緊張しませんでした。今回飲んじゃうと、いいか悪いか分かりませんけどね、もう飲んじゃうとね、全然麻痺しますね。で、まあ 飲んじゃうと不安なんですよ、声が出るか どうかとかっていうのが。で大体友達で飲んでその後カラオケ行ったりするとそれでやられてて声出ないとかあるんですけど、ただねやっぱりライブって恥かきたくないんだろうね、アドレナリンが出てんだろうね、全然出るんですよね声が本番だと。だから全然大丈夫だったんですけど、それでこうあーっつって汗かいて、あの一曲とか一曲終わったごととかにあーとかって汗かいて汗拭いたら、あの他の出演者の人があどうぞっつってハイボールを俺に出してくれて、いやもうフラフラっすよとか言いながら、もう曲順変えちゃったしね途中でね、てかやるつもりじゃなかった曲やったから、もうみんなすげー盛り上がってんですよ、みんな祝曜日で。俺結構静かな曲もやろうと思ってたんだけど、もうそんな空気じゃないと思ったから、曲順とかやる曲ももう急遽変えて、もうワイワイワイガイガイやったんですけど、まあでも結果とっても楽しかったんで、スケキュー君ありがとう。でね、6月5日、これ今聞いてる人、まあ、6月5日以降に聞いてる人には違う、あの、関係ない話になっちゃうんですけど、6月5日にミュージックゼロチャンネルのライブのイベントがあるんですよ。それも、この5月にやった、あの、日本橋のライブと一緒で、順番がね、俺、スケキュー君なんですよね。あの、途中ですけどね。俺の後、スケキュー君だったんですよ、5月のライブもね。で、今回のイベントも、俺がやった、30分やった後、スケキュー君なんで、俺ファン、スケキューファン、注目ということですね。というわけで、ありがとう、スケキューくん。始めます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、
今日も始まりました、忽那優貴の自分本位、3回目ですね、ボリューム3でございます、はい。聞き手の高校の同級生の長松くんです。
どうもよろしくお願いします。
今日はね、黒のシャツですからね。どうでもいいんだよ。そのどうでもよくないことがそもそもないんだから、こんなラジオは。そんなわけでやってもおりますけどもね、久々のねライブだったっていうのもありね、今日ちょっと疲労感あるの分かる、聞いてて3回やっててどうなんでしょう、平均値は出せてるんでしょうか、みんなそんな変わんねえなと思ってるのか、こいつ回によって全然違えなと思ってるのか、ちょっとねそれは判断つかないんですけどね、今日ね若干疲れてるんですよね。楽しいんですけどね、楽しんでますよ。疲れてる理由としましてはね、そのね5月のスケキュー君のライブの時にまあ飲んだんですよ、結構ね。飲んだっつっても俺ねビール1杯2杯飲んだらもう真っ赤になっちゃって、で結構頭痛くなっちゃうぐらい弱いんで、俺の飲んだっていうのはもう大したレベルじゃないんですよ。だけどまあ俺の中で結構飲んでて、で最近ビールが美味しいなと思うようになって、で家で飲むんですよ一人で、それ毎日飲んでんですよね。で飲んで酔っ払って寝るみたいな生活を繰り返しているので、ちょっと今日はやめようと、休肝日っていうんですか、飲まない日にしようって思ったんですよ、昨日まさにこの今収録してる前の日に。で早く寝ようと、明日はいろいろ予定があるぞと、と思ったんですよ。そしたらね、ふと携帯を見ましたらね、 LINE が入っておりましてね、私が住んでいる最寄りの駅にですね、中学の同級生で結婚した夫婦が住んでるんですよ。で仲いいんですよ、その夫婦と俺は。そしたらその旦那の方からですね、飲みに行くぞと LINE が入ってまして、でそれ半年に1回ぐらいなんで、急にパーって、でしかも絶対急に来るんです、今日飲みに行こうなんて言わないんですよ、もう今これから飲もうぜって来るから。で勝手に俺が今日飲まないって決めたけど、別に体調悪いわけでもないから、じゃあ行くかと思って行ったんですね。でも大体その旦那と俺2人っきりだと、適当に飲んで喋って12時ぐらいになって、それ10時ぐらいですよ、飲み始めが10時ぐらいで、で12時ぐらいになってぼちぼち帰るかなんつって、じゃあねーっつって帰るんですけど、 今回の場合はね、嫁が合流してきたんですね。で、嫁がまたこれよく喋るのよ。うん。あなた知ってるでしょ、誰を指して言ってるか分かりますよね。よく喋るって、あれですよ、好きなんですよ。楽しいんですよ。でね、その、嫁が入ったらですよ、これびっくりなんですけどね。最初ね、その、ね、焼酎がうまいね、飲み屋にいたの。で、二人で飲んでたんですよ。そしたら、その旦那の方が、ちょっと、嫁も来るわ。LINE 見て言ってたから、あ本当全然いいよっつってで来たのね。でその来る前の時に、この店って何時までだっけっつって、結構ちっちゃい店なんだけど、俺ら以外のお客さんがどんどん帰り始めてたの。もう嫁が来る前にね、帰り始めてたから、あれこの店ってもう閉まんのかと思って、何時だっけっつったら、あいや、ここ2時までやってるよっつって、ああじゃあ全然行くじゃんって言って、で、来たんですよ。その電車で、なんかどっかで、なんか同僚とご飯食べてたのかな？で、来たのね。で、どうもどうも久しぶりなんつって、その嫁が来て。で、3人で、飲み始めた。で、喋り出したらさ、これがね、ほんと、時の流れがね、びっくりしましたよ。ラストオーダーでもう、2時ジャストまでいましたからね、その店に。俺、次の日7時起きですよ。
若い。
いや、そんなつもりなかったんですよ。いいところで、いい頃合いで帰ろうと思ってて、俺本当に1時間ぐらいしか過ぎてないと思ってたんです。もう楽しくて。で、その後2軒目行きましたね。よし、じゃあちょっと魚民で飲みますか。魚民だったら4時まで空いてるから、つって魚民行ってね。結局4時ぐらいまで飲んでましたけどね。そう。うん。で、この疲れ。で、ちょっと今、まあ、わかるかな。ちょっと声が低めなんですよ。うん。低め。まあ、楽しいからいいですけどね。そうそうそう。だから、その、スキキヨくんのライブの頃、時から、なんか知んないけどね、ちょっと酒づいてんですよね。それともう一つあるんですよね。もう始まりましたよ、皆さん。この季節が。わかるでしょ。もういいですよね、言わなくてもね。始まりましたね。この季節がね。わかんないでしょ。なんで今、はいって言うんですか。そのまま行こうとしちゃったじゃないですか。びっくりしたよ。俺ね、ビールはね、スーパードライが好きなんです、朝日のね。スーパードライの超冷却だっけ？青いラベルのやつ出たでしょ？夏限定の。あれ、うまいんですよ。
何が違うの？
いや、もう味が違いますよ。全然違う。こう、シャキッと、超辛口ってやつね。あ、超うまいっす。で、あれが出ちゃったんでね。あれはもう買うようになっちゃったんですよ、帰りに。っていうこともあり、最近酒をね、よく飲んでんですね。
一日一本？
日本ぐらいかな。うん、日本ぐらい飲んでますね。そうなんですよ。でも昔全然飲めなかったら俺からすると結構飲んでるでしょ。
飲んでる。
ね、うん、そうそう。俺の中ではもうこれ飲んだくれてるってレベルですから、これ。普通の飲んべの人にとってはね、いや、全然少ないじゃんってことなんでしょうけど、俺にとっても相当飲んでますよ、これ。そうそうそう。そんな感じでね、かなり酒をね、今ね、飲んでんですけどね。まあ、ただ大体ね、もう分かりましたよ。自分の限界が。僕ね、3杯行くとダメ。うん。3杯行くと頭が痛かったり、体が吐くぞって俺に言い始める。
脅迫してく
る。吐くぞ？吐きたいのか？おいみたいな。その俺も、吐いちゃうの？っていう、こう、不安に駆られながら、ってこう、お冷や飲みながら、こう、自分をこう、落ち着かせ、結果セーフみたいなとこになりやすいんで、2杯で十分ですね。うん。2杯で、匂いをゆっくり。だからビール1杯飲んで2杯目焼酎とか青森とかをまあちびちび飲むぐらいで十分だなって感じなんですけどね。そう。だからね、そのね、スケキュー君のライブのその盛り上がり方がみんなも酒飲みばっかで。でさ、スケキュー君すげえのが、その日、ライブあったでしょ？で、ライブそのまま、その見に来てくれた人たちと一緒にそのまま二次会で飲みに行って、一晩中飲んで、次の日の夕方まで飲んでたらしいですからね。すごいですよね。うん。まあ、ね、もうまだ2回しか会ってないですけど、頭おかしいですね、あいつはね。あいつすげえな。うん。と思いましたよ。だからまあ酒好きなんだろうな。そうそうそう。ライブはね、楽しかったですね。久々に。なんか、全然知らない人の前で、自分の曲をこう、一から、弾き語りでやるっていう、この緊張感。当たり前なんですけどね。芸人さんだったら知らない人の前でネタやるわけですから、当たり前なんですけど。 いやあの怖さったらやないもんですけどね。やっぱリハーサルの時点が一番怖かったですけどね。まだシラフだったから、まだまだハイボール一口だったから、あの共演者に聞かれてるとかね。まあ共演者っつったってリハの時は別にみんな何も言わないんですけど、特に何か言うわけじゃないんだけど、なんかこう緊張感が一定のねあったりして、そうそうそうそう。で一応エモーションズっていう僕の作ったアルバムをね、昔作ったアルバムを持ってったんですけどね、全然知らない方が2人買ってくださいましてね。いやー嬉しいですよね。そういうことのために生きてますね。うん、そうですよね。だから俺は数時間前はね、その店の前で入りたくねえ行きたくねえって言ってましたけど、口に出てましたけど、そこでちゃんとあの階段を下りましてね、お店に入って歌を頑張って自分の曲を歌ったらね、それまで全く知らなかった方に、CD をくださいと言っていただけたっていうのはね、これありがたいですね。これを積み重ねていきたいと本当に思いますんで、やっぱりその、うん、憂鬱っていうかうまくやれるかなとか不安だなとかあるんですけど、といっても やっぱ楽しんで歌を歌ってる時というのは格別なんでね、今後も続けたいと思いますよ。あのチャンスがあればね、うん、だからね、スケキヨ君本当チャンスくれてありがとうね。全然その要するにだからライブやるってなるとチケットノルマ的なことがやっぱいろいろこうね、めんどくさいことがあるんですけど、そういうのもなくね、あのやれたんで、もう本当にありがたかったです。そのお金的なことで言うと本当にありがたかったですね。もうただただ飲み行った感じです本当にただただ飲み行って、あのそこで曲バーンと自分の曲バーンとやって、でまた飲んで、でその音楽仲間新しい人ちょっとできてガー喋って帰ってきたみたいな感じなんで、あのよかったかなと。で俺のその普段のインターネットラジオを聞いてくれてるファンの方が一人来てくれてね、その人にライブどんどんやってくださいっつって言われてね、でその人はもうエモーションズ持ってるんです、俺のアルバムね持ってて、それ持ってきてて、久保さんあのサイン書いてもらえますかっつって歌詞カードとサインペン出されて、あーいっつって、普通に署名ですけどね、カタカナで靴間ゆうきって書きましたよ。そうそう、そんなコミュニケーションも楽しいもんですよね、やっぱね。うん、そう、あーもうこんな時間だ、一旦 CM です。
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
あのね、そのね、久々に中学の同級生夫婦との飲み会でね、話題になったことなんですけど、というかね、ちょくちょくその二人と飲んでると、その責められるんですけどね、あの僕ね、ハリウッド超大作を全然見てないんですね。でそれをだからもう非国民扱いですよね。だからね、意味がわからないっていう、そのなんていうの、もうその見てないから損だよとかじゃなくて、ありえないっていうコンデンションで言われるんですよ。まずでさ、それはね、その三人で喋ってる時に、その夫婦二人は映画をよく見るんですよ。で、まあ、ハリウッド超大作的なものが好きなんですね。だと思ってたんですよ。なんだけど、その二人から言わせてもらうと、普通だと、それが。うん。で、俺が異常なんだと。で、ちょっといいですか？俺のその、ありえないと言われた、見てない大作を。で、これ聞いてる人が、ってなるかどうかですよ。僕、まず、ダイハード見たことないです。ターミネーターないですね。バックトゥーザフューチャーは最近見ました、ラジオの企画で最近見ました。でもずーっと見てなかったですね。いまだにワンは見てないです、うん、あ、やっぱなる、
ワンは見てる。
おう、スターウォーズ見てない、ジブリほとんど興味ない、うん、ここまででどうですか、これ結構変わってると思う。
ターミネーターとダイハードは俺も見てない、
うん、あ、本当、だからそれでもうあの夫婦にだよ、マジでどうやって生きてきたんだって言われますよ。すごいよ、非難のあの圧が全然違うよ。もう他は、バックトゥザフューチャー見てる、
ワンだけ見てる。
で、2見てないの？ああ、もうお前もだよ。被告人で。そう、そうでしょ？あとは。ダイハードは、あ、ダイは見てないか。
見てない。
じゃあお前もじゃん、結構。
俺全然、本当見てない。映画見てない人です
よ、俺は。じゃあ平均値取れないじゃん。お前もじゃあおかしいってこと。映画の話してると、お前は極端に見てなかったりする？
洋画は特に見てないから。
ああ、そうか。洋画って田園としての、いや、なんでもないです。ちょっと思い浮かんじゃったんでね。はい。なんでもないです。今、本当に疲れてるからでしょうけど、洋画って言われた時点でもう洋を足すのようにね、画商の画になっちゃったんで。なんでもないです。そうでしょ？これさ、今聞いてる人たちの中で、どのくらいの割合なんだろう？ってなってる人はどんくらいで、いや、そんなもんだよっていう人はどんくらいなんだろう？俺はだから、映画見ない人ってのは結構いるだろうと思うんで、別にそうなんじゃないのみたいな思っちゃうんですけど、それこそうちはね、あんまり金曜ロードショーとかも見る癖がなかったんでね、そんなに。でもジブリはほら、なんか学校とかで見せられたりするじゃないですか。だからトトロとかは学校でね、ビデオで流されたと思うんだよな。それは見た。だけど、で、トトロはさすがに何回かテレビで見てる気がするんですよね。魔女の宅急便は一回しか見てないと思いますね。ラピュタはもうほぼ覚えてないですね。俺ね、バルスって言うじゃないですか、なんかラピュタが流れると。俺バルスが、バルス、昨日ね、ボケをかまそうと思ってね、バルスってメガネが言ってんでしょつって、あの人の。人がゴミのようだっていう人いるじゃないですか。あの人なんだっけ？
ムスカ、
ムスカ。ムスカ。俺、ムスカが言ってるセリフだと思ったら、ちげえよってすっげえ責められたんですけど、違うんですか？
違う。
誰が言うのあれ、バルスって。
バルスはうん、あれだよ、シータと、あれ、なんだっけ。
パズー？あ、あの二人が言うのか。俺はなんか悪役のあの人が、もう全然覚えられない、ムスカか。ムスカが、バルスってなんか、ひざざみたいに言うのかなと思ってたの。だから、このくらい覚えてないんですよ。で、俺が覚えてるのは、だから、空から落ちてきて、シータが。で、それをこう、抱きかかえて、お姫様抱っこみたいに。で、朝、屋根の上でトランペット吹くっていうことは覚えてるんですよ。パズーが。で、それのメロディーも覚えてるんですよ。でも、そんくらいっす。うん。うん、そんくらいっすね、本当に。そう。で、俺、もののけ姫は途中で寝ちゃったし、映画館で行ったんですけど、なんか気持ちよくて、自然の中の、なんかこう、アンビエンスが。音が気持ちよくて、はーっつって寝ちゃった。で、ストーリーはほぼ覚えてないですね。ジブリは、やっぱりそういう感じなんですか、みんな。見てないのってなるのかな。
ジブリは見てる人の方が多いと思うけど。
あ、松は？
俺は、最初の方の、やっぱ、
トトロ、ナウシカ、魔女の宅急便、う
ん、あとはラピュタ。
ラピュタか。
でもそれくらい。
あ
とも自分が物心ついたあたりからジブリなんてって思ってたから、
そうだな、だいぶ喋ってる相手がひねくれてるからな。標準を取れないんだよな。そうね、そうなんだよ。だから映画だから最近別でやってるところでの企画で映画の感想を言うっていうね、見てきて感想を言い合うっていう企画をやってるんで、必ず月に2本は見なきゃいけないんですよね。その月に2本っていうのも俺の中では相当多いですから。だから見ないですからね。今日暇だから映画見に行こうっていう感じの娯楽じゃないから映画は結構やっぱ気合がいる。うん。長いしね。そうそうそう。そうなんだよ、本当に。本当だから今記憶をたぐるとね、それこそそのちっちゃい頃映画見に行ったのちょっとやっぱアニメ祭りみたいな。ドラえもんのさ、日本誕生とか、あとドラゴンボールの映画とか、あと何見たかな、メジャーリーグ2見たけどね、トンネルズ絡みでね、メジャーリーグ2見たな。あと俺なんでかは覚えてないんですけど、なんでか覚えて、あ、今思い出した、兄貴と一緒に水の旅人見たわ。山崎努主演の、知らない？山崎努が一寸法師、すっごいちっちゃい侍の役になるやつ、それ見たわ。なんでだろう、なんか見たかったんだろうな、あれ。なんでだろうな。CM を見て、おーって思った記憶あるんだよな。そんくらいかな。あとな、ゴジラとか見たかな。ゴジラ対キングギドラとかが多分俺らがね、小4とかね、5ぐらいの時にね、やってたと思った、確か。それは見たな。でもそんくらいだよな。 はっきり覚えてるのあるかな。俺中山に急にお前しかわかんないけど、あの高校の同級生にね、なんか池袋かなんかあれなんで一緒にいたか覚えてないんですけど、呼び出されたのかたまたま一緒にいたかわかんないけど、の映画館でなんだっけあれ、スターウォーズエピソード2かなんかを一緒に見たんですよ。でさっき僕言いましたけど、スターウォーズ一本も見てないんですね。で何のこっちゃ全くわかんないままずっと見てた記憶はありますけどね。でもあいつは多分見てんですよきっと。だから一人で見たくなかったんでしょうね。誰が呼びたかったんでしょうね。そうだ、それを見せられたけど、だから分かんなかったから全然ストーリー覚えてないな。うん、あ、高校の頃スターシップトゥルーパーズ見ましたよ。うん、あとあれも見た、マトリックスも見ましたね。
マトリックスも見
た、うん、マトリックス一緒に見たんじゃない、
一緒に見ただ
よね、うん、そうそうそうは見たよ。でもそんくらいだな。俺本当に多分ね数えられると思いますよ、これこれこれこれこれっつって、あの今まで映画館で見た映画ってほんと少ないと思うな。映画館で見た映画ここ5年間ぐらいでも10本見たかなって感じですよ。うん、でも行くと楽しいけどね、音とかやっぱり全然違うから。うん、やっぱでもパニック映画とか見たいですよね。ちょっと怖いじゃないですか、ああいうでかいとこで見ると。そういう方が楽しいかもしれない、ホラー映画とかパニック映画とかね。うん、そういうのはあるけどね。でもやっぱね、やっぱ2時間以上あるときついですよね。90分ぐらいで終わってほしいとこなんですよね映画って。うん、とかなんとか言っといて、ゴッドファーザー結構好きなんですけどね僕ね。長いけどね、あれは結構好きなんですけど、難しいとこですよね。だから超大作あんま見てないわね、ハリウッド。だからそれこそあれだよ、スピルバーグのさ、まあ、ジュラシックパークは見たよ。ジュラシックパークだけは他見てねえと思うな俺。他何、あの人が、あの人が未知との遭遇とか ET か、未知との遭遇 ET、 あと何、プライベートライアンとか見てないよ。うん、そう見てないわ。なんかおすすめの映画、あ、俺でもジャッキー・ジェンとか好きよ。なんかアクションシーンが爽快感があるのとかは楽しいから好きだし、アクションで面白いのあったらちょっとぜひ教えてください。もうね本当に映画は分かんないんですよ。うん、あのきうーん、でもまあ苦手ですね。相当面白いって言ってくんないと見ないですね。うん、ルパンも俺あの映画の方は見ないですから、あの30分アニメの方だけ見るから。なんでかっていうと短いからね、こうギュッと詰まってるから、あの変にほら変に悲しかったりするんじゃん、長い方の映画のやつは。変に物語があったりとかするし、
変に物語が、
いや変に物語があって変に出てくるヒロイン死んじゃったりとかするじゃん。なんかあんまそういうのいらないんで俺は、うん、正直見ててね。だからあのでこうテンポがいいんで、それこそレギュラー放送だった頃の動画とかあの DVD とか借りてきて見ますけどね。そうなんですよ。まあ、なんかおすすめの映画あったらね、今日ね、コーナーもやらずに取り留めもなかったですけども、そんな感じでね、今日はもう粛々と一日を終えたいと思います。以上。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでございます。奈良松さん頼みますよ。でかい咳払いは始まる前にしてくださいよ。すげえな。お前今3219で俺が喋り出した瞬間にって言ったからね。もうあのいじめですからね。お前と俺の間に5ぐらいあの年齢差があったら、俺これ完全に俺はあのパワハラと感じますよ今。はい。どうしたんでしょうか。もうね緊張感がなくなってきてるんでしょうね。もう3回目にもなるとね。はい。あのさっきから携帯もブーってなってますしね。奈良松さんのね。ね、こうやってね、職場での緊張感、職場じゃねえけど、こういうね、現場での緊張感ってこうやってなくなっていくんですね。3回目にして。というわけでね、エンディングでございますが、告知をさせてください。さっきも言いましたけどもね、あの番組冒頭でも言いましたけど、これは6月の4日まで聞いてる方にしか有効じゃない、告知ですけども、6月5日の日曜日にですね、この、まさにこのチャンネル、ミュージックゼロチャンネルのイベントがあります。場所はですね、四ツ谷アウトブレイクという、ライブハウスです。タイトルはハローハッピーアワーズボリューム11ミュージックゼロチャンネルというタイトルがついた、まあミュージックゼロチャンネルに関係がある方々が出演するイベントですね。 チケット代は1500円、プラスドリンク代でございます。5時オープン17時ね、5時オープン5時半スタートでございます。私はですね7時半頃から30分ぐらい出番をいただいておりまして、7時40分ぐらいかな、ぐらいから30分時間いただいておりまして、エレキギター弾き語りで、オリジナル曲をまあビシバシ歌いたいと思います。それから、飲んだくれすけきおくんも僕の後に出ますんでね。彼も弾き語りですね。彼はアコギですけど、アコギ弾き語りで、出ると思いますよ、おそらくね。というわけで、両方お楽しみにしていただけるとありがたいと思います。それとですね、せっかくの自分の番組なのに俺あんま告知してなかったんですけどね、僕ね GI なんです。僕 THEEEYE でですねというソロプロジェクトで曲を1曲150円で出しております。そして新曲が出ます。これが更新される頃にはもう出てます。3曲目ですね、宇宙旅行という曲、これ弾き語りのライブでもこの前やったし、多分今回のイベントでもやると思います。宇宙旅行というね、曲を、150円で、出しましたんで、 iTunes ストアもしくは Amazon Music で THEE スペース EYE GI と入れて、くださればですね、アーティスト出てきますんで、そこで宇宙旅行というのを、まあ、視聴1分ぐらいできると思いますんで、どっちもそれ聞いていただいて、もし気に入った方はですね、ぜひ買っていただきたいと思います。長松さん、なんかありますか？
大丈夫。
なるほど、咳払いをしたかったぐらいですね。そう俺は咳払いをしたかったんだと。なるほど、あんだけデカめにしたらね。はい、いえいえいえ、まあそういうわけで、ですね、今日はトーク1本でやってみましたけども、どうでしょう、ぜひ感想ください。コーナーをやれっていうのもいいですよ。やっぱりちょっと喋り1本ではダメだから、コーナーをやってくれっていう意見も全然 OK ですからね。ぜひ皆さん、ご意見ご感想をお送りください。よろしくお願いします。というわけで、くすまゆうきの自分本位は以上でございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様から、フォローやリプライなどを同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると、出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。